Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の二人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ206です。
ありがとうございます。
今回のテーマは、重装騎兵レイノス。
はい。
今回は長谷川さんが調べてきてくれてるんですが、
はい。
私、このゲームタイトルは知ってたんですが、
はい、はい。
遊んだことなくて。
ああ、ハード的にあんまりソフトを買わなかったハードなのかな？
そうですね。まあ、メガドライブのタイトルなんですけど、はい、メガドライブ買ったのがね、私結構後だったんで、
うん。
そんなにタイトルも持ってないんですよね。
うんうん。
でも、名前は知ってましたね。やっぱり有名なタイトルだなと。
そうですね。
うん。
うん。
そんなにね、一般的にメジャーかというとそうではないですが、
あー。
もうゲーマーの間ではかなり、強化されてるタイトルだとは聞いてますけども。
うん。うんうん、
長谷川さん当時遊ばれてたんですか？
そうですね。発売直後じゃなかったと思うんですけど、うん、購入して遊びました。ほうほうほう。はい。
じゃあまあ詳しくは本編で話していきたいと思います。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
1990年2月2日にメガドライブで発売されたゲームですけれども、
うん、はい、
日本コンピューターシステムですけれども、ほうほう、まあ、いわゆるメサイアブランドで、
ああ、
はい、
そっかそっか、
発売されたカセットで、ジャンルはアクションシューティングですね。
うん、ね、メサイアって私の中ではもう PC エンジンでたくさんソフトを出してるメーカーっていうイメージが強いんですが。
うんうん。はい、メサイアもいろんな人気作があるんですけど、
はい、
そのうちの一つだと思うんです。
そうですよね。なんかメサイアって、オリジナルタイトル多い。
あ、そう。
上にシリーズ化してるものも多いんですよね、結構。
そうそうそう。
ね。
うん。結構、いろいろやるじゃないですか、しかも。
やる。ジャンルも多岐にわたりますね。
そうそうそうそう。シューティングが強いとか、そういうんじゃなくて、まあ、いろいろやる。
なかなか、そんなにね、大きなメーカーじゃないのに。
はい。
すごくしっかりしたゲームを作ってますよね。
そうですね。うん、はい。まあ、PC エンジンでもいっぱい出してると思うんですけれども、うん、メガドライブだとメサイアは11作品出てるみたいで、はい。そんなメサイアのメガドライブソフト2作目が、重装騎兵レイノスなんですけれども、
うん、
はい、当時、ここの先輩が、
うん、
これいいぞ、長谷川って言うんで、
また来た。
そう、いつも紹介してくれる。あのヒトラーの復活とかね、紹介してくれた先輩が、紹介してくれたんですけど、
うん、
はい、まあ、ロボットものです。メカシューティング。
そうですね、うん、もう画面見ていただければすぐわかる。
はい。なので、すごく好きな人がいる作品だと思うんですけれども、
うん
ね、うん、僕さっき言ったみたいに買って遊んでるんですけど、
はい、
正直そんなに詳しく話せなくて、
ほうほう、
なぜかめちゃくちゃ難しいからです。
はい、そういうこと。
はい。
うん、
僕はね、4面ぐらいまでしか行けなかった。うん、それでもすごく頑張って。
長谷川さんね、もともとそのシューティング自体そんな得意ちゃうからな。
そうですね、うん。そうです。で、レイノスはね、結構癖がある方だと思いますね。
ほうほう。
ただ、まあ、ロボット好きな方にとって、そうですね、満足いく出来だったんだと。思うんですよね、うん。僕も下手なりにすごく気に入っていたので、はい、今回取り上げたんですけれども、うん、まあそんなわけで当時全然進めなかったので、
はい、
今回いろいろ調べてみたことで話していきますが、はい、まずストーリー、うん、西暦2096年、第三次世界大戦後、目覚ましい復興を遂げた人類は資源を求め、本格的な外宇宙探査を始める。
うんうんうん、
しかし、新たな利権争いが生まれ、ついには第四次世界大戦が勃発。
うん、
この大戦により、外宇宙探査隊は見捨てられ、その連絡も途絶えた。
うん、
和平協定の後、治安維持のため、 そして資源の独占を防ぐために各国間で外惑星条約機構軍が結成される、
うん、
そのような状況の最中、木星の衛星ガニメデの資源採掘基地が何者かによる攻撃を受けたという導入ですね。
もう、うん、バリバリの SF ですね。
そうです、はい。もうここでわかりますよね、バリバリだ
という。かっこいい、
かっこいいですよね、うん、そう、むせる感じが
かっこいいね。
あ、心が乾く感じが、
いや、いいですよね。
そうなんですよ。もう本当に先に言っちゃいますけど、
うん、
レイノスの魅力はそこに尽きる。
ですよね。
はい、うんうん。このハードな感じのロボット SF。
もうそのタイトルと画面からも伝わってきますもんね。うん、
はい、
うん。
そうそうそう。重装騎兵なんですけれども、
うん、
重い装備の機械の兵士で重装騎兵ですね。
ねえ。
うん。そうなんです。で、まあ今言ったような感じで書いて、
うん、
ルビはアサルトスーツにも
なると。かっこいい。かっこいい。かっこよすぎるやろ。
ですよね。
うん、
いやもうこれは痺れる。
痺れるわ。
男の子なら好きになっちゃう。
ねえ、
うん。やつなんですけれども、うん、このアサルトスーツっていうものはですね、
うん、
地球外における複雑な地形、
うん、
山岳とか基地とかね、
はい、
そういうところでの歩兵戦闘で重火器を携帯するために動力化された宇宙服
な
んですね。
なるほどね。
はい。
ということは巨大ロボではないんですね。
なんだと思うんですよね。ね、うん、すごくでかいっていうんじゃない、ね。
車ぐらいのサイズにこう人が乗ってるって感じだから。
かな。設定はちゃんとあると思うんですよ、うん、レイノス人気あるのでプラモデルとか出てますから、35分の1だったかな、出てるので、はい、うんうん、ちゃんとした設定はあって、好きな方ご存知だと思うんですけど、うんうん、まあそういう一応宇宙服なんですね、
うんうん、
定義としては、
はい、
で強固な装甲と、あとバーニアがついてて機動力があるっていうものなんですけど、うん、そんなアサルトスーツのレイノスです、うん、機体名というかね、
はい、
アサルトスーツ AS5E3 っていうのが、
うん、
まあ、型番なんだと思うんですけれども、
はい、
でこのレイノスの特徴は、うん、バーニアバックによる空挺効果が可能で、
うん、
多数の装備やバージョンが用意された高性能機体ということで、はいはい、結構いい機体に乗れているということになります、うん、でこのレイノスの操作なんですけれども、
はい、
方向ボタンで、
うん、
まあ、レイノスを左右に移動させて、うん、上下で腕をこう動かすんですね。
はい。
で、腕に持った重火器で射撃するので、
うんうん、
まあ、その角度を変えるわけですね。
そうか。前後だけじゃなくて、もう上にも撃てると。
うん、そうそうです、うん。で、A ボタンで攻撃、
うん。
B ボタンでジャンプなんですけど、すぐ離すと小ジャンプになって、うんで、うんうん、押しっぱなしにすると大ジャンプになると
ね、やっぱバーニアついてますからね、
うん、そうですそうです、うん、でメガドライブなので C ボタンあるんですけれども、うん、C ボタンで装備を変更するという、
あー、なるほど、
構造になっています。で画面の下にいろいろ目標までの距離が出ていたりとか、
うん、
まああと今言ってた装備が表示されてたりとか、
うん、
そういういろんな景気雷が下にあるんですけれどもね。
ゲーム画面としては横スクロールアクションなんですよね。
う
ん、
そうですね。サイドビューのアクションシューティングになって、
うんうんうん、
地表を歩く面と、
はい、
宇宙を飛ぶ面、飛ぶというか、う
ん、まさにそのシューティング状態の面もあると。
はい。はい、で、うん、横にずっと移動するっていう作りではなくて、
うん、
宇宙空間があって上下左右にこう移動できてっていうタイプですね。視点としては横なんですけれども、
うん、
で、まあ地上の場合はとことこあるって、
はい、
ジャンプもしてっていう感じですね。まあ大きく分けてその二つの面構成になってるんですけど、うん、基本的にはずっと横から見ています。で、その地上と宇宙で操作感がちょっと違うっていうのもレイノスの特徴で、まあ、要は感性とか重力によって、
そうかそうか、
変わるんですね。まあ地上の操作は皆さんがイメージしている通りで、
うん、
宇宙だと方向ボタンを押した方向に腕を向けて機体が加速されるというか、まあ重力が何かスイーと行っちゃうというかね、
うんうん、
で、方向転換するまでずっとこう移動していくみたいな感覚ですね。なので、ちょっとこの操作が癖があって、
なるほど。まあ確かにステージごとに変わるってことですもんね。
そうです、そうです、うん。で、このレイノスのシステム的には、うん、まあライフ性というか、世界観的に言うとエネルギー性っていうことになるんです。ああ、そうなんや。ですよ。なんで、弾が当たったら即、まあ、大破してしまうってことはなくて、うん、敵弾とか敵弾による爆発、うん、敵が爆発したりとか、うん、爆発する弾とか、そういうのによってダメージを受けます。
はい。
で、時間経過で回復するんですよ、このゲーム。
親切ですね。
ですよね。うん、ちょっと変わってますよね、ここがね。うん、うん。うん、ただ、残機性ではなくて、うん、完全にエネルギーがなくなってしまったらミスになるということで、はい、一応コンティにあるんですけど、うん、回数制限があって無限にできるわけではない作りになってます。はい、この、まあ、回復するっていうのが、うん、まあ、特徴かな。ただ、うん、ダメージ受けた時に、うん、要はダメージがなくなる期間みたいな、時間みたいなものが設定されてないはずなので、
はい、
で、さっき爆発でダメージ受けるって言ったじゃないですか。うん、だから周りで大爆発みたいなのとか連爆が起きると、
はい、
ボカボカボカって食らうんですよ。で、
いわゆるダメージ食らった後の無敵時間がないってことですか？
ないんだと思うんですよ。うん、だから結構あるなと思ってても、いきなり死んだりするんですよね。
気づかないうちに多段ヒットを受けてるってことですか？
そうそうそうそうそうそうです。だから本当に敵が多くて敵弾がすごい飛んでくるとことかは めちゃくちゃ一気に減るんですよ、ギューって。うん、だそこら辺がね難しいんですよね。うん、でステージは全部で8ステージあります。でさっき言ったようにすべてねサイドビューの横スクロールアクションで行ったり戻ったりはできるんですけれども、うん、でステージごとにボーナス条件とクリア条件っていうのが設定されていて、うん、でまあクリア条件っていうのはストーリーに沿っているんですね。
はい。
でここもすごくまあファンが多い理由の一つだと思うんですけれども、うんうん、でレイノス自体の説明の時に言ったように、うん、いろんな装備が付けられるっていうのがレイノスの特徴なので、うんうんうん、ステージの開始時に、うん、兵装を6つまで選択して出撃できるんですね。
あ、出撃前に選択できるんですか？
そうです。で、その時とか、うん、まあ、下にちょっと顔ウィンドウが出て、
うん、
自分の顔も出るんですけど、緑のね、うん、なんていうパイロットメットみたいなの被ってて、目のとこ暗くなってるから顔は見えないんですよ。
あはは。
個性的な顔がちゃんとあるタイプの主人公ではなくて。
なるほど。
そう。
昔懐かしのあの目が見えない主人公ね。
そうそう、そうです、そうです、そうです。これはあなたであるっていう。
ねえ、なんか最近めっきり見ないですね。
そう、僕大好きなんですけどね、あの、うんうん、誰でもないあなたが。
わかるわかる。
すごい好きなんですけど、まあ自分の顔も出るし、あとオペレーターとかね、
うん、
あと隊長とか、
うん、
艦長みたいな人も出てきたかな。
うん。
いうのと通信するんですよね。
ってことは会話イベントというかそういうのがあるんですね。
はい、ちょっとありますね。うん、すごく長々喋るってことはないんですけれども、うん、で、オペレーターからこれが持っていけますよ、みたいなこと言われる画面があって、うん、そこにいくつも兵装があって、そこから6つ選んでセッティングして、まあ出撃すると。うん、感じなんですけども、で、その、装備が、まず、ガトリング、うん。
はい。
これが、まあ、連射可能の無限弾なんですね。うん、で、ショットガン、
うん。
で、これは効果力で、ちょっと広がるんで、範囲も広いっていう。うん、これはもう、有限です。弾数が設定されてる、
うん
で。ガトリング以外は全部設定されてるんですよ。
ああ、はいはい。
で、ガトリングも確か、一定数打ち切ったら、うん、再装填まで時間がかかるっていう仕組みだったはず。
へえ、クールダウンがいるんですね。リロードがあると。
そうそうそうそうそう、リロード的なことを多分してるんですよね。うん、確かそうあったはず。
いいですね。
すごく使い勝手がいいゲーム的なご都合じゃなかったはずです。
うんうん、なるほど。う
ん、で、グレネード。これはまあ、弾が飛んでって接触すると爆発する弾ですね。うん、を発射するもので、あとまあ似てるんですけど、バズーカ。
うん、
ただこれはあの、グレネードは投擲的なもんですけど、はい、バズカは自力推進するので、うん、ここが違いですね。うん。で、ミサイルもあります。
ほうほうほう。
で、これ、バズカとの違いは、うん、自力推進な上、追尾弾になっていると。
ホーミング弾なんですね。
そうですね。うん。うん、で、あと、ビーム、必要ですよね。やっぱりビーム。
光学兵器もあるんや、ちゃんと。
はい。
うん、
後半にならないと出てこないはずですけれども、なのでゲームのイメージとしては、
うん、
光学兵器じゃないですね。
やっぱりね、
ちゃんとした質量のある弾が
重装機兵ですからね。
そうそうそうなんです。そう。
やっぱ実弾でしょ、やっぱり
ビームバンバン撃ち合うんじゃなくて、
ね、
武骨な実弾戦闘ですね。
そうそうそう。
うん。うん、 で、ビームは水平方向にこう発射可能な貫通兵器っていう感じ
で、ね。で、強いですね、やっぱりね。
うん、そうです、そうです。であとは、ちょっと特殊なやつで、2つくらいあって、それ以外にもシールドと、
うん、
あとアーマーとバーニアパックっていうようなものがあるんですね。
うん、
で、ここら辺をどれ持っていこうかな、みたいに。で、もともと持ってるやつも、こう戻して入れ替えてとかできるんですよ。
へ
え。うん。だから6種類の兵装ほんと選ぶ感じですね。うん、これで、まあ出撃するんですけれども、うん、ストーリーのところで言ったように、まあ最初に、こう謎の敵が攻めてくるんですよね。
はい。
で、自分は、その、ガニメデのね、
うん、
資源採掘基地っていうところにいて、
うん、
そこに敵が来るっていうのがステージ1で、
はい、
ちゃんとサブタイトルがついてまして、
ほう。
ステージ1は敵襲。
ててでーんってや
つ。そんな感じ。
かっこいい。
そうなんですよ。うん。で、まあ、これはガニメデ基地に降下してくる多数の熱源を捕捉ってい
う感じで
始めるん、
うん。いいですね。いいですね。
そう。
熱源捕捉ですか。
そうです。
かっこいいな。
うん、
うん。
で、こう、衛星軌道上の、師団艦隊と連絡が途絶えるっていう感じ。
途絶えるか。
そう。
ええ
ー。うん。で、敵の突撃艦を基地到達前に迎撃せよ。
いいですね。
感じで。で、ちゃんとね、
うん、
自分の基地から始まるんですよ。
あ、発信シーンがあるんですね、じゃあ。
そう。格納庫みたいなところで、まあ、とことかあるっていう感じなんですよ。
はいはい、
重たいレイノスが、
うん。
で、ちゃんと普通の、もうほんと採掘用ロボみたいなところがいるんですよ、
う
ん。
ほうほう。
で、時期は白いんですけど、レイノスは。うん、遊軍機は茶色なんですね。
はいはい。
だから自分を追い越していく茶色いレイノスとかいて。
うん、
で、敵も前から来てっていう感じの。
あ、じゃあ自分以外にちゃんと部隊がいるんですね。
いますいますいます。
うん、
これが、まあ、そう、レイノス好きな人は好きなところだと思
います。あ、いいですね。
だから、まあ、もちろんエースパイロットなんですよ。
うんうん、
で、すごく味方を当てにして、
うん、
まあ自分が何もしなくても解決してくれるだろうってことにはやっぱなってないんです、うん、ゲームだから、
うんうん。あくまでもその設定上で遊軍機がいるっていうだけでね。
そう、そう。
でもここだいぶ違いますよね、やっぱりね。
そう、ちゃんといるんですよ。
うん、
で、前からは敵機がこう迫ってきて、
うんうん、
謎の敵がね、来るっていうのがステージ1なんですよね。
うんうん、
で、この、やっぱね、基地から出撃するっていうところがちょっと凝ってる。確か、4メガだったかな、この。
ああ、そう。
そうそう、そんぐらい
だった。結構大容量ですね、
うん。うん。そうなんですよね。だから、そういう、まあ、小芝居というかね、そういうところもすごくちゃんと作ってて。
ね。
うん。
シューティングゲームなんかでもね。
うん、うん。
多いパターンは、やっぱり最後の希望の主人公機がっていうパターンが多いですけど。
うん、うん、うん、うん。
友軍がいるっていうパターンもやっぱ熱いですよね。
熱いですね。そう。だから、ステージ1は主人公は、
うん。
まだそんな何者でもないんですよ、ね。
出た。
うん。
エースコンバットタイプや。
あ、そう。そうっすね。
無名の主人公がどんどんこう、ヒーローになっていくっていう。
うん。
かっこいいですね。
うん。うん、で、ステージ2が脱出なんですけれども、うん、こう、一旦敵を退けたものの、
うん、
基地は敵の包囲下にまだあるということで、
なるほど、なるほど。
うん。師団司令部は木星空域からの撤退を決意っていうことで、うんうん、まあ、木星から出ましょうっていうことで、シャトルが降下してくるんで、そこまで行こうってことで、うん、シャトル降下地点まで基地作業員を護衛せよっていうことですね。
お、
うん、
民間人を守りながら？
そうなんです。
あらも。
なので、うん、面の最後の方に、シャトルが来てくれるんですよ。
うん、はい。
だから、横スクロールだから、どんどんどんどん横まで行ったら、
うん、
ボス機がいて、倒したらクリアですよっていうんじゃないんですね。
はあ。
うん。
言ってましたよね。それぞれクリア目標というかミッションがあるみたいな、ね。
そうそうそう。そうです、そうです、そうです。
うん。
なので、その、最後の地点にシャトルが確か来て、
うん、
で、ハッチを開けるんですよね。
はい。
で、そこにこう矢印マークが出てくるんですけど、
うんうん、
そこに向かって遊軍機とかどんどん入っていくんですよ。
へぇー。
で、その間敵も攻めてくるからバチバチ撃って、みたいな。
いや、ドラマチックですね。
ですよね。
うん。
そう、このね、まあ、パワーローダー的なデザインのやつが、
うん、
こう、シャトルにスイスイ入っていくんですよ。
うんうん。
うん、画面横からこう、ぴょいって出てきて、
うん、
そういうとこがね、やっぱいいんですよね。で、みんな乗り切ったら、
うん、
通信で艦長が、カーウィンドが出てきて、
うん、
あ、乗り込まないと置いていくぞ的なことを言われるんですよね。
あ、はいはい。
うん。で、自分も乗ったら終わりだったはずです。うん、
おー。
うん。
それはでもやっぱゲーム中に護衛してる対象がやられたりするんですか、
うん、あー、味方機爆裂したりするんで。
あ、じゃあダメージ食らってるんですね。
食らってると思いますね。
あら、まあ。
うん。
これは難しそうですね。
うん。でも、一定数味方がやられてしまったからミッション失敗ですみたいなことはなかったと思うんで。
あ、そう。うん。じゃあそんなに難しくないの？
うん。
それともあくまで演出ってことなんかな？
そうですね。演出に近かったと思います。うん、そうですね。今回買って、やってから話そうかなと思ったんですけど、ちょっと時間なくてやれてなくて、はいはい、ちょっと記憶で喋ってるんですけど、
うんうん、
そう。ただ、難しいは難しいんですよ。
はい。
とにかく。
難しそうですよ。
敵の攻撃が激しいんで、このゲーム。
そ
う
か。
うん。で、まあ僕でもここぐらいまでは全然いけてた感じですけどね。うん。ステージ3が大気圏突入です。
大気圏突入はいるな、やっぱり。
必要ですよね。
いる。
うん。
惑星降下作戦とかな、そういうのもいりますよね、やっぱね。
うん。木星を離脱した第二機動師団は、地球の敵基地攻略のため、うん、敵巡洋艦と戦闘しつつ、大気圏投入を決行。
かっこいい。
で、シャトルを援護しつつ、敵を撃破、時間内に帰還せよっていう。
おお。ということは宇宙戦闘ですかね。
そうです。
三
面で宇宙戦闘になるので、うん、少し前に話したようにこう宇宙空間をふわふわと移動しながら
操作感覚が変わるんですね。
変わりますね。うん。うん、
こうやってこの三面の段階でも敵の正体というのはまだ分かってないんですか。
二面で青い機体が確か出てきたはず。二面で出たはず。
ほう。
でこの青い機体っていうのがこの後ちょこちょこちょこちょこ出てくるんですよ。
おろ。
でこの青い機体と後半で通信できた時に、
うん、なるほど、
敵の正体がわかる。
じゃあまだ全然何者かもわからないですね。
まだわかってないはず。ステージ3はまだわからないはず、
うん、へー、
うん、なので、
うん、
宇宙戦闘してると、
うんうん、
一定時間経ったらシャトル戻って来いって言われて、
はい、
時間が出るんだったような気がするな、
うんうん、あ、そうか、カウントダウンが始まるんですね。
そうそう、で、ちゃんとシャトルのハッチが開いてて、そこにスイッター入れたら、うん、まあクリアですっていう感じなんですけど、うん、で、レイノス自身は、大気圏突入能力がないんですよ、
うん。あ、そうなんや。
そう。だから、シャトルに乗り込まないとゲームオーバーになっちゃうので。
へぇ、そっかそっか。それはなかなかドキドキしますね。
そうです。でね、
うん、
宇宙移動してて、下の方に行って、で、その大気圏に近づくとダメージ受けるはず。うん、
はいはいはい。
うん、燃えちゃうっていう表現
だと思うんですけど、
細かいですね。細かいんですよ。うん、で、まあシャトル戻って、まあ発信しようってしたら、隊長から通信が入って、うん、
はい、
まだ部下が外に。
なんだって？
部下が、俺も乗せてくれって言って。
うん。
しかし今ハッチを開けてしまうと、全員やられてしまうって言ってると、
うん。
バーンって燃えてしまう。
ええー。
で、ゾーザリー。っていうキャラなんですけど、
うん、
ゾーザリーってなるんですよ。
あ、名前ついてるんですか。
うん、名前あるらしいんですよね。うん、うん、そう、そういうまあ演出というかね、
すごいな、
イベントが入るっていう。
もう作ってる人絶対楽しんで作ってるな。
そう、そう、これは入れなきゃねって言って、
ね、わかる、わかる
な。やってると思うんですけど、うん、熱い感じなんですよ。
やっぱりね、こう戦争を描くには、
うん、
誰も死なないっていうわけにはいかないですからね。
そう、そうですね。うんうん、で、ステージ4で、地球にやってきますと。
うん、やっと来たか、
うんうん。タイトルは前線基地っていうことで、大気圏突入で部隊の半分を失った第二機動師団だが、動力炉破壊を目指し敵基地に侵入するということでね。
もうついに敵基地を見つけたんですか。
そう、敵の前線基地に侵入し、うん、動力炉を破壊せよっていうミッションなんですけれども、なんかね、何の文章だったかな？なんかハッチを開くとそこは青空が広がっていた。しかしその下は地獄が広がっていたんだ、みたいな。
かっこいい。
なんかあったような気が。
かっこいいな。
かっこいいですよね。
うん。
うん。そうそうそう。なのでまた地上戦になります。
うん、
で、最初は地表を歩ってて、うん、その後、地下基地みたいのに入っていく面だったと思いますね。これで前線基地の破壊に成功すると4面が終わって、で、うん、ステージ5が奇襲っ ていうタイトルなんですけれども、はい、敵前線基地を攻略した第二機動師団は、うん、休養と再編成を兼ねて後方基地への警戒任務に就いたということなんですけど、うん、警戒任務につき敵来襲の場合はこれを撃破せよっていうミッションなんですけど、うん、まあ、当然来るわけですよね。
そうね。
来ないとゲームにならないんで、
う
ん、
確かに。
はい、来るんですけれども、うん、まあ、つかの間の休息だったはずが敵に襲われてっていう面で、で、その次のステージ6が総攻撃っていうタイトルになってまして、おーおーおーおー、敵の士気を分断するため、機動戦艦ロイアックの陸戦隊として中央基地の撃破に向かえっていうね、うん、ことなんですけど、この機動戦艦っていうのが、ステージ5とかで建造中みたいな話が確か出るんですよね。
うん。
確か時間的には最初の脱出から3ヶ月経過とか、あ、大気圏突入するまで3ヶ月経ってるのかな。だからその後も経ってるから、まあ、この、戦いが始まってから何ヶ月かも経っているので、
うん、
地球軍の方もこういうでかい戦艦を、
ね、いや、いいですね。
うん。
かっこいいな。
急遽建造みたいな。
いや、かっこいい。もうそういうの大好きですよ。
ね。敵中央基地に侵入し、中枢部を制圧せよっていうミッションなんですけれども、うん、その機動戦艦とね、一緒に、うん。で、この作戦がうまくいった結果がステージ7なんですが、
はい。
タイトルはスペースコロニー。
コロニー出てくるの？
はい、
うん。
地球の拠点を失った敵への追撃は地上軍に任せ、放棄されたコロニーへと逃げた敵戦艦を追えっていうことですね。ほうほうほう。なので、ミッションはコロニー内に侵入し、敵戦艦を破壊せよっていうミッションになってます。
うん、
で、ここだったかこの1個前ぐらいで敵の正体がわかります。
うん、結構引っ張りますね、最後まで。
はい。その、青い機体と何度か当たるはずなんですけど、うん、はい、まあ、なんかちょっと喋るんですよ。で、
うん、
もしこれからレイノスをやってやろうって人がいたら、
はい、
ストーリー今からネタバレするので。
ああ、そっかそっか。
はい。
そうね。結構ストーリーがあるゲームですからね。
はい。
はい。
なので、これから遊ぼうという気骨のある方は飛ばしてください。
はい。
難しいですけど、頑張ってください。うんうん、はい。健闘を祈りますけれども。
はい。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
敵の正体っていうのは、うん、序盤に話した、
うん、
外宇宙の探査隊なんですね。
ほー。
うん。探査に行ったはいいんですけど、
はい、
地球で対戦が勃発してしまったために、
はい、
まあ要はそっちに構ってられなくなってしまったと。
ああ、はあ、はあ。
だけど、探査隊自身は生き延びていて、
うん、
地球に切り捨てられたと。
なるほど。
いうことで復讐にやってくるというね。
へえ。
お話なんですね。
あ、そういう話なんですか。
そういう話です。だから、人間対人間です。
なるほどね。
うん、
最初は、まあ、宇宙人というか外から来た敵かと思っていたら、
うんうん、
同族だったと。
そう。
うん、
で、この後、
うん、
の最後の方になっていくと、この、はい、まあ、敵のエースパイロット、青い機体のパイロットがランスっていう名前がちゃんとあるんですけど、
はいはい、
まあ、ここで勝って、
うん、
ステージ8の終局っていうタイトルの方で、
はい、
まあ、要は敵軍が全部総力を結集して、まあ、最後の戦いになるんですよ。
はい。
そこの防衛体制を取っている敵のところに攻め込むっていうのが最後の終局っていう8面なんですけれども、うん、まあ、いわゆる最後の決戦で、まあ、7面で倒したはずのランスが出てくるんですけど、
はい。
もう機械化して出てくるんですよね。
そんなシチュエーションまであるの？
はい。そうなんですよ。なんかね、赤いゴーグルみたいなのがくっついた、
うん、
ランス横顔が出てくるんですけど、
うん、いわゆるあれですね、もう主人公のライバル的存在なんですね。
そうです、そうです、
うん。
で、最後の最後で、まあ、敵のボス、うん、向こうの総司令みたいなのも出てくるんですけど、そいつは顔が出てこないんですけど、なんでかというと仮面被ってるんですよね。
わかりやすいな。
だから、うん、多分そいつも機械化してるんですよ。
ああ、そういうこと。
うん、で、まあ話すと、
うん、
要は、見捨てたんじゃないと、
うん。
戦争が起きてしまったんだっていう話をランスともするんですよ。
う
ん、そうするとランスは、
うん、
まあそういうね、 まあ探査に出た人間は見捨てて、自分たちは自分たちで勝手に戦争を始めて、
うん、
そういう奴らはやっぱり倒して我々が地球を指揮していった方がいいみたいなことでランスと戦うんですよ。
うん、
ね、それは理由にならないとランスたちからしたらね。
うん、
でも、こう最後のボスと話すと、
うん、
そもそも地球と通信取れたらしいんですね。
お
だけど、
うん、
いや、お前らのことは構ってられないから、
うん、
自力で生き抜いていけっていう風に、
なるほど、
本当に文字通り切り捨てられたと。
なるほど。
そう。
事実だったんですね、本当に。
そうなんです。そう。だから上層部は分かってやってたっていうことが、最後分かるんですよ、
うん。
で、我々はお前らが言った通り自力でやってきたんだっていう、うん、総司令みたいなやつも、その前に出てきたランスももう機械化しちゃってるんですよ。
なるほどね。
ここら辺がこう、重いというか。
そうね。
うん。そうなんですよね。
なんかあの、90年代のゲームですけど、完全に昭和のロボットアニメをリスペクトしてますね。
そうですね。
うん。うん、
だから、こう、いろいろ昭和のね。
うん。
まあ、ガンダムを中心とした。
いや、いろいろ入ってるな。
はい。まあまあ、ボトムズだったり、こう、いろんなものの、こう、エッセンスが本当に入ってて、作ってる人たちは好きだろうし。
いや、もうそうね。
うん。そう。ステージ8の最初で、オペレーターと話してると、オペレーターが黙っちゃうんですよ。いつも、並走を出してくれて、これにしようって選んで、行ってきてくださいとか、4面か6面ぐらいから、まあ、帰ってきてくださいね、みたいに話し方が変わってきて。
おー、あ、だいぶこう仲良くなってくるってことね。
そうそう、うん。青髪の女の子なんですけど、うんうんうん、ちゃんとリーナ総長って名前がついてて、
はい、
ステージ8でわかるのかな？そのリーナが、何も言ってくれないんですよ、
うん。あら。
で、5面とか4面だったと思うんですけど、たまに別のオペレーター出るんですよ、男のやつが。
うん、
で、そいつが出てきて、
うん、
リーナ総長は、いつだってあなたが戻ってくるまで、ドックで待っているんですよって言って、
う
ん、だから生きて帰ってきてくださいねって言われるんですよ。
ほうほう、
ステージ8はそれで送り出される。
ほう、
これもなんかすごい昭和のロボットアニメっぽくないですか。
いやー渋いですね。
そう。オペレーターの子が生きて帰ってきてくださいねって言わないんですよ。言えないんですよ、オペレーターの子。
そうか。
こう、戦闘がすごい苛烈なのは分かってるから。
そうね。
それをその部下の男の子が、リーナ総長はこういう気持ちなんですよっていうのを伝えてくるっていうところが。
分かってるな。
いいんですよね。
いや、作ってる人が分かってますね。
うん。
あ、抑えるところを分かってらっしゃる。
うん、そうなんです。うん、だから、本当川崎さんが言うように、いろんなロボットもの、アニメだったり、漫画だったり、小説だったりへの、こう、リスペクトが。
いや、すごいな。
感じられるので、レイノス自体がすごく好かれているゲームなんだと、改めて思ったんですよね。今回調べてみて。うん、その、最初にも言った通り、僕、4面ぐらいまでしか言ってなかったので。
まあ、それね、難しいですからね。
そっから先のことは今回調べて初めて知って、
うん
う
ん、
いやーもう頑張ってそこまで行きたかったなって、すごく。
行、ね、けるもんならね、自力で行きたいですけど。
そう。まあ、今だったらね、
うん、
まあ、ハード側のね、
あ、そかそか。
セーブとかで、なんとかなると思うんですけど、うん、当時本当に、
う
ん。
そうね。
どうにも結構頑張ったんですけど。
しかも、コンシューマー専用でしょ。
そうです。
あ、アーケードゲームやないねんからっていう。
そう、そうですよね。そう。そう。で、なんかね、一面の最後に、一定得点数で終わらせると、
うん、
全部の武器がいっぺんに出てくるみたいな裏技があったみたいなんですけど、
すごい。
で、当時なんかその噂も聞いたんだけど、
うんうん、
それ自体が難しいよって確か思ったような気が、なんかね、得点を、そう、なんだったかな、
え、
なんか、
あの、グラディウスみたいに上上下下とかじゃないってこと？
あ、じゃないんです。一面の最後の得点、うんを決められた数値にして終わる、
うん、嘘でしょ
みたいなやつだったはず。
すげえな。
いや、そんなことができる人はそもそも上手いんじゃないだろうかって思うんですけど。
ファミコンロッキーの裏技みたいになってる。
確かあったはず。都市伝説じゃなければ。
へえ、うん。
まあ何にせよクリア僕はできなかったし。うん、はいはい、うん、そうですね。なんか誰かクリアできる友達にでも見せてもらえばよかったなってすごく。
まあね。
今回思いましたね。
なかなか少なかったんじゃないですか？
だと思いますね。ただ、その僕に勧めてくれた先輩はゲームもすごく上手い人だったし、まあ、長谷川これいいぞって言うんだから、
うんうん、
まあ、エンディング見てたのかもしれないですね。
ああ、そっか。
うん。でね、エンディングも今回、初めて見たんですけど、
うん、
めちゃくちゃかっこよかったです。
あ、そう。
そう。壊れたレイノスを置いて、
うん、
前に歩ってくる主人公の絵が出るんですよ。
う
ん、
あ、もうそのイベント絵として出るってこと？
そうそう、そう。
うん、うん、
うん。 で、その最後に敵のボスと戦ったのは主人公だから、その実は地球が見捨てているのだっていうことを知ってるのは主人公だけなんだと思うんですよ。
ああ、そういうこと？
うん。
じゃあ主人公だけはその真実を知っていて、
そう。
まあ言ったら味方からは称賛されるけれども、
そう。
主人公はそんなスッキリした気持ちじゃないってことね。
そう、そう。
そうか。
あいつらも犠牲者なのだっていうことだから。
なるほどね。
そう。それをすごい感じさせるエンディングでした。すごいかっこよかった。で、曲もめちゃくちゃかっこよかったし。まあね、まあ、すごく難しいけど、
うん、
クリアしたらそれが報われるようなかっこいいエンディングではありましたね。
これあれです。メガドラミニに入ってますね、やっぱりね。
あ、じゃあ、お持ちの方ぜひ頑張ってみてください。
あの、1の方に入ってますね。まあまあ、当然入るわな、
うん。入る。
これだけの名作やったら。
そう。結構メガドライブを代表するソフトの一つだと思う。
ね。そうですよね。
で、まあ最初言ってますけど、僕は4面止まりだったんですけど、
うんうん、
でもやっぱり紹介しなきゃいけないタイトルだよなっていう。うん、リスナーの中にはクリア当時された方もいるかもしれないですし、うんうん、やっぱり好きだった方も、まあ、少なくないんじゃないかなっていうような。
そうでしょうね。あの、はい、メガドライブを当時メインで遊んでた方にとってはかなり思い出深いタイトルじゃないでしょうかね。
うん、
まあその難易度のせいもあるかもしれないですけど。
そう。そうなんですよね。もうちょっと簡単でもいいかなとは思うけど。まあグラフィックも良かったし。
ちょっとあれですよね、その、ストーリーの重さがゲーム難易度にまで影響してる感じがしますよ
ね。ああ、そうかもしれない。
ね。
そう。まあ確かにあれで歯ごたえがないと、ちょっと肩透かしになるかもしれないです。あ
の時代がね、今ならね、
うんうんうんうん、
ストーリーメインで、そのストーリーを見せるために、
うんうんうん、
まあゲーム難易度はちょっと低めにという調整もありですけどね、最近だと。
うんうん
うんうん、最近はそういう方が遊びやすいですし、あとはほら、もっとやり込みたい人用には、ベリーハードモードみたいな
の
ね、
うん、はいはいはい、
あったりしますけどね。
そうね。
昔はその、家庭用でも難易度設定ほとんどなかったですから。
まあそうですね。リアルな演出の結果、こう、高難易度になってるっていうのは、
ありますよね。
あるかもしれない。その、やっぱり、まあなんでこのロボットを回復すんのって言い出すと、ちょっとあれですけど、確かにダメージ後に無敵時間があるっていうのもいかにもゲーム的だし、
うんうんうん、
その敵が爆発してても涼しい顔してたらやっぱりゲーム的だし、うん、だからね、その敵の爆風にもダメージ判定あるだろうし、武器もね、ガトリングは、うん、まあ譲歩してもらって弾制限ないけど、
うん、
基本的には弾数制だからしっかり当てていけってことだと思うし、
あの他の弾数制限がある武器は回復はできるんですか？
いや、しないと思います。面またがないとダメだと思う。
じゃあそのステージ内で打ち切ったらもう、
うん、
そのまま、
うんうん、だったはずです。うん
うん、
で、これ多分ね、
うん、
敵の動きもね、いやらしいゲームだと思いますよ。上手い人に聞きたいですけど、
うん、
あんまりパターンが見受けられないっていうか、リアリティはあるんですよ。わらわらわらって出てきて、
うん、なるほどなるほど。
なんか、あ、ここに用意されてて、ここにこの敵出るよな、みたいな感覚があんまりなくて。
じゃあそのパターン覚えて攻略っていうものでもないんですか？
あんまり聞かないんじゃないかなと思います。うん。本当に戦争してるところに放り込まれる感あるんですよ。
やっぱそこを重視してんのかな、やっぱり。
ですよね。
いや、でもストーリーは本当に魅力的でかっこいいですね。
そうですね。
かっこいい、
うん。
最近では見ないタイプのロボットものというかね。
確かにそうかもしれないですね。
まあ、今の時代じゃ流行らへんのかな、やっぱり。
やっぱりね、主人公がね、プレイヤーが、まず所属不明の軍隊から襲撃されるっていうのが、
そうね。
いいじゃないですか。
昔ってもうベタなパターンだったんですけどね。
そう、そうですよね。
王道だったんですけど、最近はそうでもないですもんね。
うん。うん、で、こう、自分の部隊が、第二機動師団っていうの良くないですか、うん、
いいですね。
第一じゃないっていうね。
そうそうそうそうそ
う。
う
ん。
いや、もう、寄せ集めの集団とかね。
そうそう、特殊二課感が。
いや、もうそれがね、やっぱいいですよ。
いいですよ、ね。
その中の新兵だったりとかね。
そう。
あの、無名な兵士だったりとかが、
うん。
めきめきとこう、頭角を現してね。
そうそう。
軍の要になっていくっていうパターンは、本当エースコンバットなんかももろそれですから。
うん。叩き上げられてい
く、ね。いや、楽しいですよね。
で、こうね、最初は逃げる。包囲網から突破して、こう、友軍と合流して、大気圏突入があって、地上を制圧してっていうね。で、その間に何度も立ちはだかってくるライバルの青いアサルトスーツっていう、
ね、
もう、 全部揃ってますよね。
素晴らしいですね。
うん。
時代の変換というか、まあ、90年代のゲームっていうこともあるとは思うんですけど、
うん、うん。
以前、この番組でもシューティング特集ってやったじゃないですか。
はい。
シューティングゲームって結構そういうハードなストーリーあったりしたんですが、
うん、うん、うん。
ゲーム中で全く伝わらない。
ああ、うん、そうですね。シューティングは難しいですね。う
ん、でも、レイノスが出た頃って、確かね、ドラマチックシューティングっていうジャンルが一時盛り上がったタイミングがあったんですよ。
うんうんうん、
PC エンジンの方でもスプリガンマーク2っていうね、
はいはいはい、
有名なシューティングにバリバリのストーリー入って喋るゲームがあったんですけど、
うん、
まあレイノスとコンセプトは一緒だと思うんですよね、
はい、
戦闘しながらこうキャラが喋って、
うんうんうん、
こうドラマを盛り上げるっていうね、
うんうんうんうん、
でこういう演出っていうのが、まあ、ゲーム全般的にそういうストーリー演出が入り出した頃ではあるとは思うんですけど、
はい、
シューティングって入れる余地がなかなかないじゃないですか、ゲームシステム的にね。
そうですね、
特にアーケードゲームなんかはね、そんなことしてる暇ないから、
うん、
なかなか入れられないということで、
うん、
でも家庭用ならじっくりできますし、
確かに確かにそうですね、うん、そうですね。そこは家庭用のいいところですよね。
ねえ、そうですよね。
アーケードだとインカムとかね、あるから。
この感覚がね、アーケードゲームの事情を知らない人にとったら、うん、コンシューマーとアーケードって同じものって見られますけども、
うん、
ね、
うん、
開発コンセプトが全く違うから、
うん、
難易度とかね、その遊ばせ方でもね。
そうっす。うん、あ、そうか。まあ、シューティングだと、
うん、
僕が前に紹介したグレイランサー。
うん、ああ、はいはい。
あれが同じ手法をやってるんですね。
うん、
でも多分レイノスの方が先だったと思うんですけど、そう。
あ、
やっぱり、うん。レイノスの方が、グレイランサーもうちょっとメガドラ後期のソフトだったはずなので、
うん、
多分レイノスが先ですけど、手法としては、やっぱ通信で物語を伝えていくっていうところは、同じですね。
そっか、やっやってるって言ってましたよね。
うんうん、そうそう。
グレイランサーがね、92年ですね。
ああ、じゃあ、2年前にレイノスが出てるっていう。
おそらくレイノスの流れは当然組んでて、
うん、
で、
うん、
その、レイノスがあまりにも渋すぎたところを、まあ、女の子にして。
そうですね。
もうちょっとこう幅広くね。
うんうんうん。
まあ、グレイランサーはグレイランサーでいいと思いますよ。全然。
はい、
うん、ありだと思います。
そう。あっちがレイノスと大きく違うのは、うん、あっちの方が遊びやすい。
だからいろんな意味でね、バージョンアップしてるんですよね。
そうですね。
ゲームの遊びやすさと、そのキャラクターが可愛い女の子になってるっていうところがね。
うんうん、
いや、ただね、やっぱりね、
うん、
レイノス。
うん、
がいいというファンも多いと思いますよ、やっぱね。
そうですね。
あ、
まあ、グレイランサーはグレイランサーの良さ、レイノスはレイノスの良さがあって、うん、その良さをどっちもしっかりちゃんと描ききっていて。
う
ん、
そうですよね、
うん。
コンセプトはすごく近いものがあると思いますよね。
そうなんですよ。だから結構細かいことしてるみたいで、うん、そのグレネード弾って地上だと放物線でポトンと落ちて爆発するみたいなんですけど、
はい、
宇宙で撃つと直進していくんです。
やるな。
結構めんどくさいですよね。
いや、それはだって、機体の挙動が変わってるわけですからね。
そうそうそう。
うん。弾の挙動も変わらないとね。
うん。そういうね。
いや、やっぱりその地上戦と宇宙戦をかき分けてるっていうところだけでもね。
うんうん、うん。
作ってる人のこだわりが見えますよね。
うん。そうなんね。
いや、そういうところでセリフ言ってほしいですよね。宇宙だと制御がしにくいとかね。
ああ、そうですね。
ね、うん。ちょっとトミノっぽい感じでね。
まあ言ってたかもしれないですけど、そう。
かっこいいな。
僕のイメージだと、
うん、
僕はあんまり子供の頃に、ロボットものってそんな見てなかったんですね。
はい。
もうほんと漫画もジャンプぐらいしか読まなかったし、
うん、
だからまあ王道のアニメしかあんまり見てなくて、
うんうん、
大人になってからいろんなロボットアニメ当時の見た口なんですよね。うん、
はい、
で、そんな僕ですけど、
うん、
レイノスのちょっと前89年の、ポケットの中の戦争、
うん、
ガンダムのね。
はいはい。
あれ見たときに、それまでのガンダムより、2歩ぐらい踏み込んで戦争の戦ってる当事者じゃない人たちを描いてるじゃないですか。そうですね、ポケットの中の戦争は。で、あれがすっごいリアリティを感じたんですよ。
そうですね。
うん。で、そのちょっと後に、
うん、
MS エラーっていう本が出てたんですけど、
はい、
知ってます？
いや、知らないです。MS ってモビルスーツってこと？
そうそうそう、
うん。
ガンダムの画集みたいなやつなんですけど、
うん、あ
のポケットの中の戦争のエンディングで、
うん、
まあ主人公たちの街のその後の一枚絵がいっぱい出てくるのを覚えてないですかね。その、なんていうか、ザクの薬莢を持ってる子とか、でかい。
あの、スナップ写真みたいなや
つ、ね。そうそうそうそうそう、うん。あれだけの本みたいのがあるんですよ。
ああ、そう。
そう。これ、すっごいかっこいいんですけど。
マニアックやな。
ガンダム戦争写真集っていうサブタイトルがついてるんですけど。
わ、かっこいいですね。
そうなんですよ。これね、まだ二足歩行の巨大ロボができる前の絵とか。
ああ、そういうこと。
実験してる手がなくて、頭は確かないのを、は
い
は
い。そういうことか。
なんか実験してて、それが点灯してるスナップ写真みたいな絵とか。
なるほどね。その、ガンダムの本編では描かれてない。
そう。
設定の裏部分というか、その。
そうそうそうそう
そう。それが乗ってるっていうことね。
エースパイロットたちの物語ではなくて、うんうんうん、その一年戦争っていうものに関わったいろんな人たち、無理やり関わることになった人たちみたいなののスナップ写真の本があったんですよ。うん、画集があったんです、うん。で、確かそれとレイノスが出た時期って近くて、
へー、
だから偶然だと思うんですけど、そのレイノスのリアリティのある渋みみたいな戦争ものっていう感じと、
うんうん、
ポケセンと MF エラーっていうのが僕の中だと結構セットで覚えてるんですよ。この頃のセットの記憶として。まあそのちょっと後に0083が始まって、うん、あれもなんか1話とか結構こう1年生の後でのんびりしててみたいな感じじゃないですか。あの感じもそのやっぱレイノスの最初とちょっと近いというか、うん、そうそうそう。だからこの頃ってちょっとその流れが流行ってたというかこう好きな人たちがいて、そのヒーローもののロボットものからもうちょっと違う視点で戦争ロボットものを描こうよみたいな感じがあったのかなって思いますね。
いやー、それは間違いないでしょうね。あの作ってる人たちが80年代のロボットアニメとか、まあ戦争ものの作品に造形が深かったというか興味があったというのはもう間違いないと思いますよ。もういろんな、そのシチュエーションとか設定見るだけでもね、感じ取れますけど。だから我々なら、そのどこかで見たことがあるこの風景みたいなね、演出みたいな感じられますから。
そうですね。
いやでも私もね、メガドラミニ持ってますから。ちょっと遊んでみましょうか
ね。そうですね。ぜひ、ミニを持ってる方は、メガドライブミニで。あと、スイッチオンラインの、ちょっとこう、追加でお金払うとやれるやつかな。セガメガドライブ4ニンテンドー、
はいはい、
スイッチオンラインでしたっけ、あれの中にもあるみたい
で。あらま。やっぱりメガドラ代表タイトルになってるじゃないですか、じゃあ。
ですよね。
わ、かっこいいな、
で、続編も1997年の2月21日に出てて、
ほうほう、
サターンでね、ちゃんとサターンで続編出てるんですけど、
はあはあはあ、
はい、
え、すごいですね。やっぱ人気あるんですね。
だと思う。
サターンで出てんのか。
うん。まあもちろんメサイアから出てまして、呪詛騎兵レイノス2というタイトルなんですけど、僕は遊んだことないんですけど、これが今ね話しているとこから数えてすぐ。後にね、来週くらいにいろんなところで呪詛騎兵レイノス2トリビュートという名前で、はい、スイッチだったり PS5 だったり Xbox だったり、
すごいめっちゃタイムリーじゃないですか。
はい、で出るようなので、こう偶然なんですけど、まあ1はね遊んだけど2は遊んでないなっていう人は、まあ、いいタイミングかもしれないですし、あと同一世界観の別ゲームっていうのも存在してまして、1992年12月18日にスーパーファミコンで、まあ、メサイアが出している、呪詛騎兵バルケンっていうものがありまして。
まさかバルケン繋がってんの？
そうです。これ、前日譚のはずです。
マジで、
はい、時間軸的にはレイノスより前なんですって。
それ聞いたら、がぜん興味出てきますね。
はい。で、めちゃくちゃかっこいいですから、バルケンも。
そうする。いや、バルケンも人気ありますよね。
うん。いや、もう、ドットが極まってますね。
そうね、画面綺麗ですね、あれね。
相当。で、僕は持ってるんで、やってはいるんですけど、いや、もう難しさはレイノスぐらい。レイノスの方が難しいかな。でも、やっぱ癖があるんですよ、機体の挙動に。でも、ドット絵めちゃくちゃかっこいいですから、バルケン。
でも、バルケンが前日談でどうレイノスに伝わるかっていうのも興味深いですけど
ね。そうですね。で、これもスイッチで出てるんですけど、我らが M2 がね、出してますんで、はい。
そうか。間違いない。
残念ながらパッケージ版がなくてですね。
ああ、はいはい。
出してほしいなーってずっと思ってるんですけど、うん、まあダウンロードで購入することがバルケンできますから。
そうか、バルケン出た時話題になりましたね、そうい
う。はい、急に発表しましたからね。
急に
あの時
バルケン出すよっつってみんながおえっつって。
そうそう。嬉しいって感じ、
ね。嬉しいけど急やな、ね。
そうそうそう。ちょっと毛色も違いますね。うん。M2 ってやっぱり飛行機のシューティングのイメージが強いから。
ああ、まあまあね。うん。いやあの人たち関係ないですよ。あの、ね、面白いゲームはすべて。うん。移植してくれるんじゃないでしょうか。
そんな感じありますよね、うん、その M2 が選んでやってくれてるんだったら信用できるっていう。
もう全然知らないタイトルでも M2 が移植したっていうだけで、あ、もう絶対面白いんやろなって思いますもんね。
そう、面白いとか、うん、ゲームシーン的に意味があるとか
ね、
もうそんな気がします。
そこまで信頼してますから。
してます、してます、うん、そう。まあこれダウンロードなんで、うん、時折セールしますので、そう、ね、まあ興味あれば、はい、ぜひ注目してみてください。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では、そろそろエンディングなんですけども、今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートよろしくお願いします。
はい。レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけでなくストーンについても隠さず話していきますので、これからゼルダの伝説不思議の帽子を遊ぼうという方は最後まで飛ばしてください。
はい。
まあ、前回、刀を打ち直してもらったとこまででしたよね。
はい。
で、その刀を持ってハイラル城に戻ると、
うん、
ハイラル城に秘密の部屋があってですね。
ほうほう。
で、そこは大人が見えないので、
うん、
リンクは見つけられて、うん、そこに入っていくと、ホワイトソードをね、そのもらった剣を、こう、刺す台座みたいのがあって、その四方にエレメントを置くとこがあって、
うん、
で、すでにエレメント持ってるんで、二つ置いて、その力が付与できるっていうね。うん、で、ここで四つ集めて、うん、多分真の力が、みたいな感じになるんでしょうけど、はい、この二つエレメントつけたら、
うん、
新しい剣の力が解放されてですね、
ほうほう、
リンクが分身体を作る。っていう。
まあ、シューティングでいうとこのオプションってこと？
うん。ちょっと勝手は良くないんですけど、
うん、
決められた、フィールド、うん、床の上で、
うん、
剣の回転攻撃のためをするんですよね。
うん、
で、最大まで溜まると光るので、
うん、
移動してあげると、その元いた位置に、ちょっと薄色のリンクが一人出てくるっていう、うん。で、これによって何が起きるかっていうと、
うん、
リンク一人じゃ押せない重いものを、二人力になって押せるという。
出た、出た。ゼルダやな。
ゼルダですね。
あ、ゼルダやな。
うん。っていうね。
うん、
力を得て、
うん
うん。で、分身できるようになったって言って城を出るとですね、うん、グフーが現れて、
お、
まあ、ラスボスと思われる魔人ですね。
うんうん、
ゼルダ姫を石にしちゃった、
はいはい。
で、まあ、エゼロっていう、あ、自分の上に乗ってる帽子と、
うん、
昔話というかね、話を始めて、
うん、
要約すると、
うん、
グフはエゼロの弟子で、二人ともピッコルなんですね、正体は。
ああ、なるほど。
小人だったんですよ、
うんうん。
で、エゼロが賢者で、その願いを叶える帽子っていうのを作ったんですね。
うん、
で、それを使ってグフは、まあ、人間になって、
うん、
人間のサイズというかね、
うんうん。
で、呪いでエゼロを今の姿にしてしまったと。要は裏切ったというかね、
うん、
自分のこうなんか欲望のためにその願いを叶える帽子っていうのを使っていて、
うん、
魔人の姿になっているという。
そう、
で、
そういうこと。
グフが狙ってるのはなんかフォースっていうものらしくて、
うん、
これが欲しいらしいんですね。
う
ん、っていうこう寸劇があって、
うん、
まあグフの狙いも分かってみたいなことの後に、
うん、
分身体使っていけるとことか増えて。
うん、
結構あちこち行けるとこが一気に増えるんですよね。はいはい、まあ、いろんなアイテムも増えてるし、
うん、
で、あちこち探索している間に、うん、なんかハイラル王が、グフーに乗っ取られまして。
うん、あら
そう。
あらま。
なりすましてるのかな、洗脳したのかわかんないですけど、はいはい、ハイラル王の命令で、
うん、
城の兵士たちが今、フォースを探してるっていう。ゼルダ姫を元に戻すためにフォースが必要だっていう嘘を確かついて、
うんうん、
みんなに探してこいみたいに言ってる状態なんですよね。まあ、こっちにね、
うん、
リンクを見つけたら捕まえろとかは言ってないんで、別にこっちにちょっかいは出してこないんですけど、
うん、
まあ、確実に良くない方向に進んでいて、
あら
も、で、そうなってる間にも、こっちはこう、前転突きっていう新しい技を覚えたり、
うーん、
うん、ゼルって転がるじゃないですか、うんうん、あの転がってる間に剣振るボタンを押すと起き上がりざまに前に突きを出す。
あ、そうね。
そうそうそう、うん、っていうのを覚えたりとか、うん、あとブーメランを買ったりとか、うん、で妖精に財布を大きくしてもらったりとか、うんうん、あとペガサスの靴っていうのを作ってもらって、うん、これでこう沼地を越えて風の砦っていうところに今いるんですね。
はい。
で、まあ、この風の砦の奥に多分ボスがいて風のエレメントが取れるんだと思うんですけど、まあ、さすがに三つ目のダンジョンなので、うん、ちょっと上下の構造とか入り組んでて、で、今ここで、なんか、モグラの手みたいになるグローブ、土が掘れるんですよ。
はいはいはい。
で、これが、まあ、土っていうかこう、壁なんですけど、うん、色が違ってこう柔らかい壁みたいなとこがあって、うんうんうん、そこをバリバリ掘っていけるんですけど、うん、これが結構気持ちよくて、まあこれ使って今行けないところを行けるようにしていくんだろうなっていう感じですかね。うんうん、
なるほどね。
うん、なんでまあいろいろ進んでますね。弓矢も取ったかな。
いやーやっぱりあれですね。そのゼルダらしさの一つである。できることがどんどん増えていくというね、
う
ん。
そうそうそう。
単純にそれだけで楽しいですもんね。
うん。そうですね。
で、
うん、
その手に入れたアイテム使ってこうしたらこうなるんじゃないかってこうね。うんうん、
そうそうそう。
想像して、実行してっていう過程も楽しいですもんね。
うん。うんうん、
すごいな、
うん、本当に細々としたね、うん、街の人とのイベントとか小さなお使いとか、いっぱいあって、うん、ちっちゃくなっていけるところも実は街中結構増えてるんですよね、うんうん、それで取れるものがあったりとか、うん、そういうのもあってかけら合わせっていう仕組みがあって、はい、コインが2つに割れてて、うん、片側を草とか切ってたり宝箱の中から見つけたりするんですよ、うん、で街ん中の人に話しかけた時にたまにこう吹き出しみたいのがホワホワホワっと出る人がいて、
はい、
その時に L ボタンだったかなってのを押すと、かけら合わせするかいっていうのが出てきて、うん、向こう側の持ってるかけらと、こっちの持ってるかけらが、きっちり合体できるものがあると、うん、なんかくれたりとか、するっていう仕組みがあるんですよね。うん、だからそれで手に入るとことか、それをちゃんとやんないと進めない場所っていうのもあってっていう感じで。うん、まあ、いろいろ小さな遊びがいっぱい詰まってて、まあ、ゼルダらしいなっていう感じですね。
なるほどね。
うん。
いや、でもやっぱ楽しそうですね。
まあ、相変わらず道に迷ったりはしやすいんですけど。
ああ、なるほど。
まあ、わかればね。
うんうん、
だむしろ、ダンジョンに入っちゃってからの方が安心です。奥に行けばいいから。街の中で何したらいいんだろうっていう風に詰まった時が結構困るなっていうのはあって、うんうん、その、ペガサスの靴っていうのを作るのも靴屋さんがいて、
うん、
まあ、よくある話ですけど、寝てる間に靴ができてるんだよっていうような話するんですよ。その人ね、
は
あ
は
あ。で、その人の、まあ、部屋の中にある壺を、前話したものをひっくり返すパッチの杖っていうのをひっくり返すと、
うん、
そのエントランスになってて小人になれるようになるんですよ、
うん、
だから最初来た時はどうもならないなってなってたんだけど、うん、まあ、そういう風になっていけるところが増えてその人にペガサスの靴を作ってもらいたいんだけどその人がすごく居眠りするから魔女にそれを起こす目が覚めるキノコみたいのを売ってもらってこなきゃいけないとかね、
うん、
そこら辺が結構詰まったかなって感じです。ダンジョンで詰まるっていうよりはそういうとこで詰まる感じ。
まあ、謎解きに関してはゼルダはプレイヤーに考えさせる謎が多いですからね。
そうですね。
やっぱりそこのひらめきがないと確かにヒントない場合ありますから、
うんうんうんうん、
ちょっと難しいかもしれないですね。
そうですね。まあでも、おおむね楽しんでます。
そこが分かると、ゼルダの楽しさっていうのがね、
はい、
際立つんですけど、なかなか難しくもあると。
うん。
まあ、じゃあ、引き続き、よろしくお願いします。
はい。
では、いつもの告知お願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは、番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出や、ゲームにまつわるエピソードなど、お便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントをフォローしてください。Spotify もフォローしていただくと最新回が自動的に更新されますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、引き続き告知があるんですが、
はい、
現在思い出を募集しております。
してます。
今回のテーマはロト三部作の思い出という ということで、
はい、
ドラゴンクエスト1、2、3についての思い出を募集しております。この番組でね、毎年ゴールデンウィークにドラゴンクエストの話をするということをやってたんですが、
はい、
今年はですね、うん、最近聞いてくださるようになった新しいリスナーさんも増えてきまして、
うん、
改めてドラゴンクエストの話がしたいと、
はい、
そして皆さんの思い出も聞きたいということで、募集することになりました、
うんうん、はい、
で今配信している各配信サービスのこの回のね、
うん、
番組説明欄というかそこに思い出募集フォームへのリンクがありますので、
はい、
そちらをクリックしていただけると思い出募集フォームの方に行けますので、
はい、
そちらで皆さんのロト三部作についての思い出を教えていただけたらなと思っています、
うん、はい、お願いします。
でこちらの方は次回かな、
うん、
ステージ207の方で紹介したいと思っております、
はい、
まあ、現在でも続々といただいておりますけども、まだまだ募集しておりますので、
はい、
皆さんのドラクエの思い出聞かせてください、
はい、
ということで今回は重装騎兵レイノスだったわけですけども、
はい、
で前も言いましたけど、いつか話そうリストが溜まってるんですよね、
うん、
でいつか話そうリストがあるのに、
うん、
思いついたやつ話すから、
うん、
ね、ちゃんとストックあるのにストックにないものを先こなしていくことでね絶対話すタイトルっていうのが埋もれていくという罪ゲーならなんか罪テーマみたいになってますけど
ね。そうですね、うん、
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。